さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
主任の助と
ケージャージです。
よろしくお願いします。はい、はい、2月の3日水曜日生放送でお届けしております、は
い、ありがとうございます。
いやもう
少年元気かい。
少年が来てますね、
聞こえる、ラジオ聞こえる、そうか。ファントマイムして
るだからよ、ファントマイムみたいに。
こんなポケモンいましたよね、こんなポケモンいましたよね。
ああなんだっけ、
マジでポケモンいる。
あ、めちゃくちゃ笑ってくれてる、は
い、兄弟かな、
子供は外ね、子供は外、
あ、
そ
う
か
そうか、
寒くないの、
沖縄はうちね、
めちゃくちゃテルバってるな、ね、
テルバってる
な、全然反応はしてないな。
キングコングの西野さんの子供ですかね。
なんでここにいるんですか、まずいないでしょ子供。はい、ということでね、
はい、
子供に見られながらお届けしておりますけれども、はい、もう2月になって、
もうなった、もう、
はい、
やばいっすね、毎年1月が短すぎて。
そう、毎年1月が早いって話はねもうしてまして、
うん、
もうケイジャーさんが忘年会の準備しないといけないですねという、
あ、言いますね、
先に言うかお前が、
ね、もうルーティーンが、ね、もう8年やってたらこうなりますよ、もう。
そっか、
見越されましたね。
すごくない、もうこの、毎年毎年のルーティーンでもう1年越しの天丼すら少し身近に感じないですか。
うん、感じますね。
このやり取り、そういえばやってたなみたいな。このどっちかといえば、これ多分なんかめちゃくちゃ子供が増えた。
兄弟三人兄弟。
休み？
兄ちゃん弟妹。
もう、冬休みとかでもないですもんね。
ああそっか。お父さんお母さんどこにいるの？
上で上てん、え、何上って飛んでんの、飛ん買い物か、
フライングマン
だ。あそっか、あ、こんなになんか子供が近くにいたら嬉しいですね、子供人気出たみたいで。僕たちのこと見たことある、見たことない。
あ、素直だ。
千鳥わかる、千鳥、千鳥わかんない。ん、あ、じゃあ安心だ、
一緒です。
あそうなんだ、安心か。
あヒカキンわかる、ヒカキンもかん、
何わかんの、じゃあ小島よしお、小島よしお、
仮面ライダーは知ってるでしょ、仮面ライダー。
あ、仮面ライダー知ってる、
ね、仮面ライダー、
いや最強だな仮面ライダー。
実は仮面ライダーの中身は僕なんだよ、僕です。
そうだよ。
そっか、
ゆっくり
上がら
んの。面白くないのは素直に面白くないんだね、面白くないトークはね。
悟っているな、
うん、で何でしたっけ、早いということで。
そうで、この多分ねえ、なんかあると思うんですけど、からくりが、うん、半年前ぐらいのことよりも、
うん、
1年前ぐらいのことの方が身近に感じないですか。例えばね、じゃあ選抜が中止になったっていう、ニュースが、まあ、ちょうどまあ、約1年前と考えたら、あれからもう1年かっていう感じ、
この時期に中止になってましたっけ。
いや、もうちょい先だけど、
もうちょい、
まあ、約1年って考えたら、
でもなんかこの時期にはなんか中国でなんか出たみたいですねみたいな話はしてた気もしますね。
あ、そうそ
う、アゲアショーぐらいの
時期だよ。
アゲアショーか、まあなんか関係ないでしょ
う
みたいな、余裕ぶっこいてた時期かもしれないですね。
なるほど、
なんか、危機感のなかった時期、
まあ確かそっか
ぐらいじゃないですか。
このなんか同じような話題が出た時の方が近くに感じるっていう、去年のこの話題が出た時からもう1年経ったこと、っていう。じゃあ半年前って、じゃあ例えば何がありました、
それよりももう O1 で負けたことはもう、とっくにもとっくの昔のように感じますけど、
めっちゃ昔に感じる本当に。
ちょうど1ヶ月前ですけどね。
そっか、そんぐらいか。
本当にちょうど1ヶ月前ですけど。
確かに、
まあ、1ヶ月前になんかあんなに人が集まってテレビでお笑いやってたっていうのが不思議なぐらいですね、なんか。
確かにそうか。ちょ、俺も、まあ、一応2回出させてもらったんですけど、まあ、1回2回くらい、
O1 グランプリ、ね、めっちゃ嬉しそうだ。
でもどっちかって出てないのが長いから、参加もしてないのはもっと長いわけよ。
はいはいはい、予選から参加してない。
うん、そうそうそう。正直申し訳ないけど、やっぱ盛り上がってんのって出てる人だっけの気がする。一応まあ見てる人もいるけど。
温度差がってことですね。
温度差はやっぱりあるよ。なんでか知らないけど。
わかります。
ね。
去年出てないじゃないですか僕。去年か。去年か。
ああ。
もう家でまあ正月普通に大雨見たんですけど、もう何もでしたね。 もう温度差は確かに感じましたね、う
ん、いや別にね風物詩的な感覚はあるんだけど、
はいはいはい、
あの見てる人はね、はいはい、もう見てる側の方が長いから、
うん、これは、どういう意味合いですか。要は、演者が出てて、うん、まあ、熱量が高いっていうのはもう当たり前の話じゃないですか、うんうんうん、要は M1 と一緒ってことですか。
M1 はね、まあ、俺4回ぐらいしか出たことないから
本戦出たんかい、すごいな。本戦
本戦決勝出たんだけど、
どう出たんですか、すごいな。
まあ、似てるっちゃ似てるかな、似てる、
あ、雰囲気、
うん、要は雰囲気というか、うん、そうそう、まあ、視聴者として見るのと出るのでテンションが違うっていう話ですか、
うん、そうだね。でもあっちの方がもちろん豪華ってさ、
うんうん、
超メジャー大会で超メジャーどころが審査員してで、うんうん、余韻もすごいさ、
はいはいはい、
そうですね、う
ん、なんとなく、うん、番組もやるし、うん、M1 の決勝メンバーみたいなのをちょっとやるでしょ、その後にアフター、
あ、やりますね、
やったり、その前は準決勝の敗者復活ぐらいからやるし、
当日、はいはいはい、
スパンが長いっていうのもあるけど、規模のでかさっていうのもあるけど、もちろんあっちの方があれだけど、でも似てはいるね、確かに。雰囲気というか、多分、はあはあ、出てる人たちはものすごいエネルギーでやってんだろうなと思って、鉛筆が当日あの楽屋入ったら鉛筆が転がって落ちたんですよっていうだけのストーリーでも、はい、すっごい熱量な気がするっていうか、本人たちは、
うん、
こっちは別に何とも思わんけど、見てる側は、
まあ、あれはもう人生一応変わる大会ですからね。
まあ、このこと O1 において、うん、あ、じゃあ、まあ僕たちが、うん、じゃあ1ヶ月前はっていう話を熱量高くしてるのを見て、うん、あ、でもそんなことがあったんだっていうのを、うん、まあ、心穏やかに見てますよっていう、
確かにそうあったっていうのはちょいちょいふふとして、うんうん、だからもう沖縄でももしあっちと同じように、
はい、
アフターも番組とか、
うん、
いろんなところでやったら、
うんうんうん、
もうちょっともしかしたら見てる側も興味もっと持つかもしれないね、熱量が出てくるかも、
まあ、確かに一応命をかけてるかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事だと思いますね、
うんうん、なるほど。
もうその熱量っていう意味、
じゃあもうどうすんの未来、もう加工が早い、もうこんな経ったぐらいっていうトークさ、うん、
はいはいはい、
ちょっとどうすんの次。じゃあもう俺いつも毎年1年スパンで考えてるから、
はいはい、
うん、だいたい面白くないボケ、さっき言った先に言ってくれたけど面白くないボケをクリスマスなり、
いや面白くないボケを毎年転倒するんじゃないよ、じゃあ
年末なりの話するけど、
はいはい、でもまあ趣里はもう代表になったからっていう忙しさもあるんじゃないですか、
あ
から早く感じる、
あっという間に過ぎたみたいな
っていうのもこの1ヶ月あるんじゃないですか。
あ、それはでも間違いなくあると思う、
うん、うん、いつ見ても眠そうな目してますもんね。疲れ切ってます
もんね。もともと眠たい顔なのが、この水曜日のこの時間が一番眠たいんですよ。要は、
朝のラジオ。
火水というね。
朝のラジオが終わっての、この、
はいはいはい、
まあ、ラストの夜みたいな。
じゃあ、ここでもうプツンと切れるんだ、何かが。
なるほど。
いや、ここまで書いてある。これがラストステージだから、要は。
ちょっと前まで、もう、缶ビール5、6本飲んだ。ぐらいの雰囲気で来てたから、
もう残り一杯の力でやった。
昨日飲みすぎたばってもう何回も言ったからね。いや、一滴も飲んでないっすよつって、あ、そうなんだつって。
はいはい、その時期もありましたね、確かに。
うん、
最近また違う顔になってきてますね、確かに。
もう新しい言い方した方がいいかな、もうちょっと和的なというか、うん、日本寄りな言い方というか。
うん、
あ、もうムーチーかとか、もう豆まきの季節だなとか、
うんうんうん、
そういう言い方した方がいいかな。
あ、行事をもっと、うん、もうトークの内容としては変わらないけど、
そんなメジャーな、ね、イベントのこと言ってたけど、
手を変え品を変えやっていくんだ結局、
もう秋分の日考えないといけないんじゃないとか、そういう、ね、言い方にした方がいいんですかね、うん、もうこっちは。
いや、昨日知った知識で、
はい、
節分ってなんで節分っていうか分かります？
4節あるんじゃない？
おお、もうすごいな、お前。
なる、あ、
春、秋、分
からんけど、
あ、春、夏、秋、冬の4節あって、そうそう、あれでしょ、ひな祭りと単語の節句みたいな感じでしょ。節句じゃないか。
じゃあ節分自体が4回あるって、もう季節を分けるって節分で、
うん、ああ、そういうことか。
で、立春の前日が節分、
うん、これは聞いたことある。
でその立冬の前日が節分みたいな感じで、うん、今日がだから立春、
立春、
うん、だからその前日が節分になるらしいです。 でこのことさら一番最初の節分っていうのはなんか大事みたいな、
うん、だから豆をまくんだ。
なんか大晦日だったかな旧暦の。
うーん、
あ今日九章違うか、
うん、違う違う
違うか、
うん、
九章っていつですか。
九章は後半じゃなかったかな。
あ2月の
2月ですよ。
あ、そんなずるいこと
だった気がするんだよな。3月じゃないと思う。
うーん、
2月だった気がするよ。あ違うか、待ってよ、違う、あそうそうそう、多分中盤ぐらい、十何日かじゃないかな。
詳しいですね。
詳しい俺九章だから。
おいや九章だからよ九章それもの、どういうこと。
嘘だけちょっと意味が分からんけど、なんかにつながるかなと思って一応口走ってちょっと出口の見えないトークしちゃったけど。
いや、あウルマシアで九章関係ないですか。
まあ、カレンダーよく見る人だっけよ、カレンダーが、
はいはいはい、
したらあの旧暦とか載ってるのもあるから大体覚えるんですよ。
なんか確かに、
あ覚えるというか、
小正月ってのもなんかなかったですか。ちっちゃい正月ってい
う、聞いたことある。
カレンダーで何度もそれっていう、小正月
みたいなね。一応いっぱいあるよね、この日本の独特のやつ。
うーん、
いろんな言い方。
うーん、
でももうなんか、
まあ確かにもうこれどう見れば今みたいな情報いっぱい載ってますもんね。
で節分はそういうこと、4つのうちの1つの最初ってこと、大事な、
うん、っていう。
じゃあ巻かんといけんのかな。もう遅いか、もう遅いの、昨日だから。あ恵方巻きも節分。
恵方巻きも節分ですね。
毎回4回やんのあれ。
あれは
なんかしょっちゅうやってる気がするわけよ。
だから2月だけがこのいわゆる節分としての豆まきとか、
フルマックスもフルマックス
とかをやるっていう意味なんですかね。
本当はもともとは何かあったんだ。
もともとは、あでも恵方巻きが分かん
ない。恵方巻きなんかしょっちゅうスーパーに並んでる気がするわけよ。しょっちゅう
節分はその一発目を大事にして、うん、節句はそれぞれ大事にしてるって感じ。節句も多分なんか4つあって、
うん、
5月、うん、子供の日、5月5日、
あそっか、
で3月3、
うんうんうん、
節句は3ヶ月に1回とかなのかな。
なん節句もよくわからない、今考えたら
どうすん4つ。あ節句は節句で節分は節分か。
でも、うん、節句わからない。節分の豆まきは、うん、なんで豆かっていうのじゃわかります。
あれでしょ、間を滅するでしょ。
間を滅するで豆もあるし、節がいくつかあって。
全然知らない豆、
うん、このあと1個、
あんまり食べ物の中で一番投げても、
うん、
あんまりこう罪悪感がない。
あ確かに、
あでも近い、
豆でポって言いますもんね。
そう近いっていうか、これ逆なんですよ。あの、
うん、
俺はなんでだばと思ったけど、
うん、
五穀、
うん、
なんか米とか、
はいはいはいはい、
な泡とか冷えとか、
はいはいはいはい、
麦とかかな分からんけど、で豆の中で一番攻撃力が高いからっていう、う
ん、あ痛いからだ、
そう痛いからっていう説もあるらしくて、
でかいからみたいな、
そうそうそう、いやそれだったらなんで五穀限定のトーナメント作ってればっていう、
うん、
でもゴマも漢字の由来は確か守る五穀の五に、ま、魔物の間でゴマだったと思うんですよ。
あ魔物の間
なんだ、
つまり体にいいから。
なるほど。
あ、もともとの最初はってことね。
そうそうそう、ね。だからゴマでも良さそうですけどね。
ああ、なるほどな。
あ、でも攻撃力が弱いか。
うん、そうだからもう何でもよかったんだ。多分米でもいいし、こいつら何でも鬼退治できるぜって。うん、でもより投げやすく、でより物理的な攻撃を加えきれるのはなんだっていう会議を行った結果。
うん、
なんか一人一人多分その中で一番弱いやつが、
うん、
俺みたいなやつがもうちょっと的になってみたいなって 遅れましたみたいな感じで、まずじゃあ米のつ、あ、まあ、一応痛いっすみたいな、じゃあ次冷えと、あ全然痛くないっすみたいな、じゃあ豆つって、あ痛い痛い痛いっす、これ痛いっす、これ痛いっすみたいな、あのちょっと裏でリアクション芸を確かめる AD 的な役割をする時みたいな、
当時
さや付きの枝豆でもいいんだじゃあ。
さやつきの、
なるほど、
もう、うん、ブーメランみたいにな
るほど、
区内でしたっけ、区内みたいにチュッて、
こう言っても
尖った時来たら痛いなみたいな、
攻撃力にしてはあの鬼に対して、うん、あまりにも弱いと思う。石でいいんじゃないですか、石で石だったらいっぱい転がってそうじゃないの、当時
血も出そうです
しね、一番破壊力があり、しかもね、うん、別に入りようのないモンスター、
そう一応言っちゃえば石がいいんですよ一番、
うん、
だけどもう この何か霊的なもう力があるんでしょうね。そうか、
見えないもののパワーが
食べ物によ、
霊眼みたいになって
る。なるほど、神様がいるって言うからね、一粒一粒にもね。
そう、パワーがやってたん
ですよ。じゃあもう五穀を全部混ぜて投げた方がものすごいパワーの。
それはさすがにもったいないみたいな。
そっか、
うん、僕らのネタであの大豆のプロテインバーを投げるっていうのも
なるほど。さらに凝縮されたエネルギーが、
もう核みたいな感じです。
すごいよな。これだけで相当の爆発力を生むと。
僕そうですね。
確かにやられそうだな鬼はね。
ああったな、イソフラボンが注入されるやつが。
いいっすね。まあ、今日は昨日か、じゃあ豆まきだったということで。
豆まきで。
百何年ぶりでした。
あ、なんかずれたってやつ？なんか言ってたね、確かに。
みたいな感じですよね、
うん。あれも意味わかんないですね。
意味わかんないですね。
日にちを合わすやつみたいな。
そうそうそう。
ルート史的な。
で、また2025年が2月2日に戻ってくるっていう。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇ、スパン。次もまた何百年じゃないんだね。じゃあね。
あ、そうそう。だから次もは4年後で、その次がまた長いとか、なんかそんな絶妙な。
暦の妙だ。
うん、
あ、でも確かにこれってどういうことなんかな、日本人だけこのルールでやってるんですかね、節分とかって。
なんか昨日ちょっとしか見てないけど俺も、はいはい、何の番組だったか、その百何年ぶりでに合わせましたみたいな、
はいはい、
でもこれってあの地球の周期の話だったはずだから、
はいはい、
だからもう世界共通とも時間の合わせ方っていうかあれだから、
はあはあ、
多分
もう小読みはする
小読みの、
あ、じゃあこの立春とかそういうものって日本だけの考え方じゃないってことですか、
うん、あ、その立春っていうもの、たそうじゃない、多分で
中国、中国っぽくない、
中国なんか、でも
確かに
あのあれあるさ、世界のいろんな遺跡みたいな、
はいはい、
あれで現地の学者は大体そういう言い方するさ、この入り口見てください、こっちはあの夏至の時に太陽がここ通るんです、
はいはいはい、はい、
夏至って言ってるから和訳にしてるから、
なるほど、
うんうん、多分全一緒なんじゃない、世界そういうのがあるんじゃない、
あ、
この日から夏とかこの日から冬みたいな、
はーは
ーはー、なんか暦があるんじゃないの、
あ、もしかして、なるほど、
多分、
ね、じゃあこの、うん、世界
もしかしたらよ、言い方が違うのか分からんけど、
はーはーはー、
多分、ね、数字だけ で、ね、
そっから寒くなるとか も、 でも世界関係ないじゃないですか、日本は。
確かに確かに、
まあそれを国によって分けて考えてるんですかね、
う
ん、
もしかしたらね、ちょっと
出発の日が、そうそう、むずっ、暦が一番すごいですね。
これもなんでそう調べようと思ったの、この節分とか。
節分、
これも代表になったから。
いや、代表になってから、
代表だったらまず節分っていうあれなのかな、分かる？
急に聞いてきたから。
確かに代表だったら
身につけとかないといけないのかな。
違う違う違う、なんかないだろ別に。先方に挨拶行って節分のアイドリンク道具があって、
わかんない、わかんないから、わかんないから。
会長も始めた時言ってた気がするな。
いや言わないでしょ、どんな事務所なんです。まずは節分からだぜっていう。いや、これはシンプルに昨日あのラジオでまたあの節分の話になるだろうなと思って、
あ、なるほど、
なんかあったら調べとこうと思って、
うんうん、
調べてたって話ですね。
それにしても昨日豆まき激しかったっぽいな、お前な。
いや、誰の顔面が豆まかれまくったばや。
そうそう、久しぶりに見たらちょっとできてるやし。サイドに
ブツブツ何キロの豆受けたばお前。
いい、そんな鉛玉みたいなの食らってないから。
急春到来だとか思ったんだ、じゃあ当てられて。
いや、どういうやつだもん。急春到来だって。このしかもマスクの中は綺麗ですから、俺まだマスクの外側の方が荒れてるんですよ、うん、逆に
逆 に、
逆にマスクの中の方が荒れそうでしょ。
紐摩擦じゃない。
紐摩擦。
あ、なるほど。紐の部分が。
紐摩擦あるだろうな。
うん、
はあ。
そっか。
いや、まあ、うん、そうそう、プロ野球も来てますしね。
うん。うん。もう、マスコミはいけないの？お前たちも一応、マスコミさん。
いや、の、マスコミじゃないですよ。あ、この、報道陣とかもめちゃくちゃ厳しいらしいですからね。うん、PCR 検査とか。
うん、俺も大野屋も行ったけど、うん、めっちゃもう、厳重でしたよ。
大野屋ももうなんかやってんの？
大野山のなんかサブグラウンドみたいなところが多分ピッチャーのブルペン作ってるんです、仮設の。もう鍵20ぐらいの鍵のなんていうんですか、フェンス、
うん、
で入れんくて、いつもだったら普段から入れるんですよ、もう入れんくなってました、ね、
あ、じゃあもうすでに。
いやもうでもそんなことよりちょっともうね、プロ野球選手といえばもうたまに俺も言いますけど、
はいはい、
夜の遊びを防いだ方がいいんですよ、まずは。そういう表のことよりもまずは絶対もう出てますよ、4金1球ぐらいでしょ多分。土日やばいですよ多分。あと昨日から来てる1日か、
はいはい、
一昨日、
あ、
まあ、月曜日からとして3日目、
うんうんうん、
明日やって金曜日休みと思うから多分、
うんうんうん、
やばいよ木曜日の夜から
。いやでもさすがに
これで、まあでもこの毎年来てて、うん、まあ相当、うん、まあ遊んでる人だったら、
うん、
そういうつながりでビップルーム的なところとかも知ってるはずだから、はいはい、だからもう貸し切りとかで、
そうだ今日そういうことができるわけよ、
うん、
正直。
じゃあもう松山っすね。
もう松山とか、うん、やばいっすよ。
でもここで、
ま、
うん、安直に松山に案内するようなことであれば、
うん、
多分そのプロ野球選手を案内する人も、
うん、
まあ、相当の自信があるのかとかじゃないと案内しないと思うんで、
うん、
逆になんか海辺の別荘とか、
うん、
そういうところを案内できるような、
それもあるよ。もう
コンパニオンパターンはある
でしょうね。もうある、
うんうんうん、
北ももうあるから、もうやってるからちゃんとキャンプは、
うんうんうん、
でもう通過でしょ、長年やってる地元の人と、
はいはい、
人部屋借りたい、はいはい、で、うんうん、那覇から知り合いの女の子いるからタクシー賃渡しスポン。
これはよっしゃ金城さんに聞かんといけんな。
よっしゃ金城さんに聞いた、もしかしたらよっしゃ金城さんも抱かれてる可能性
がよっしゃ
雑食すぎるでしょ。
相当ボロ儲けで抱かれてるかもしれない。
いや、いや男の中の男よ。よっしゃ金城さん
もうだと思いますよ。僕はもう内地20年前に行った時に、
はい、
現地のまだちょっとあのこう顔が出始めた芸人さん、今もやってるかちょっと分かんないですけど、
はい、
もう言われました、言われたって話いろいろ、やっぱり食うためだったら俺何でもするっつって、
は
い
は
い、
い
やもう最近もちょっと男に抱かれましたよとか、
は
い
は
い、すごいな芸人って思いましたから、
これでじゃあこの相手がプロデューサーとかそういうことなんですか。
いや違う違う、本人が、俺はもう食まだ食えてないから芸では、
はいはいはい、
バイトもいっぱいやらないといけ
ん
し、
うんうん、
要求があったら俺はもう
抱かれる勢いですよってことですか。
抱かれました。
あ、抱かれたじゃなくて
男にもよ、
はあはあ、
実際も、
はあはあ、
抱かれたみたいなツヤツヤしてましたけど、
ね、いい、
実際抱かれたの
まだ分かんないですけど、まだっていうか、だからそれぐらいのやっぱ根性持ってんじゃないですか、よっしゃさんは。
よっしゃさんは
だってもう北部をこう背負ってるわけでしょ。
背負ってますよ、よっしゃさんは。
北部って相当広いからね本当に。
じゃあよっしゃさんはもう本当に東村、国頭村、大宜味村全ての祭りの司会をしてる男で、
うん、
伝説があって、
うん、
あの国頭村と、大宜味村だったかな、
うん、
まあ、この組み合わせは忘れたんですけど、
うん、
必ず毎年同じ日に祭りをすると、
うん
うんうん、
もうこのちょっと広域で遊んでほしいからみたいなコンセプトがあったけど、
うん、
よっしゃ金城さんの MC の取り合いになって、
うん、
この伝統が崩れて祭りの日がバラバラになったっていう、
すごいな、
伝説があるんですよ。もうこの週をまたぐことになったっていう、
よっしゃ祭りだね。じゃあね、
もうよっしゃ祭りですよ本当に。
ある意味すごいな本当に、
うん、すごいっすね。なんか散々統一したいっすね、北部を攻めて。
本当
だ。なんか
逆に
取り入れたいですね。
強そうだな金城さんの方から。
も
うこうなったら。
いやこっちはもう王の王のいる首里が、
うん、
一応代表です。
まあまあ、
いや
首里から攻めて。
いや、うん、僕何を隠そう、この前よっしゃ金城さんハウスに頭下げに行きましたからね。
ああもう、
もう北部の営業ってどんなやればいいんですかね。もう北部は独特だからみたいな。名古屋はもうなんか商工会が強くてみたいな。そうなんすねみたいな話は。あれだそうです、今度紹介とかさせてもらえないですかみたいな。
じゃ逆に取り込まれるかもしれない。中部の仕事持っていかれるかもしれない。
いえ、そんなにすごい勢力図じゃないから。
散々統一しないとな。
便秘会がよっしゃ会になってたら、まあ、
あもう
そういうことだっていうふうに思ってもらえたらいいと思いますね。
うん、はい。
はい、まあ、まあ北部のエンタメ王のよっしゃ金城さんっていう人がいるんですよという話を後から説明しておきます、
うん
うん、
泥棒ひげのね、
泥棒ひげの
泥棒ひげ
、はい、ということで、
うん、
皆さんのメールもお待ちしております。
お願いします。
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。そっか、
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホから いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
はい、水曜オリジンアウェイとります。さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう。おお、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
おお、今日はじゃああれはないということで。
はい、
なるほど、
そうなんです。大人気4コマ漫画のガジュマルファミリーの、
はい、
4コマ目を当てようという企画でございます。
やりましょう。
そろそろ当てたくなって、もう僕もちょっと、
そうかそうかそうか、
今日は書いてこなかった、
集中できなかったか。
はい、あ、もうこれが気になって、4コマ目が気になって、集中できなかったんだ。
集中できなかったっす。
あるあるだね、あるある。
相当中毒性あるな、ガジュマルファミリー。
当てましょう。
さあ、それでは行きましょうか。
はい。
1コマ目。韓国料理のチヂミ作ったから食べてみてと、長男の清明さんがおばあにチヂミを作ったということで、
お、すげえ料理できるんですね、
はい、渡してます、うん。2コマ目、おばあがおじいをまた呼んで、清明が平屋地封じ築天堂と、平屋地のようなものを作ってくれたよと、
はいはいはい、
で後ろで、まあ、清明が、まあ、少し困ったような感じで、チヂミねと言ってます、
うんうん、
で、3コマ目食べて美味しいさと、おじいもおばあも大喜び、4コマ目どうなる。
わかりました。
お、もうちょっとすごいな、
すげえ。
これは、おじいとおばあもう倒れるんですよ。
はい、
寿命を縮めたっていう
ので。はいはい、どうですか、
そっちの縮みだぜ。
どうですか。ほぼ正解ですか、これは。
何を仕込んでれば。
正解ですか。
いやいや、正解なわけないでしょ。なんで朝っぱからこんな。
朝っぱから。朝っぱから。
朝っぱらから。
うん。ラーが抜けてね。
いや、保険金詐欺の話を見ないといけないですか。
いや、でも大人気漫画は大体メジャーどころのキャラクターがいつか死ぬからね、大体。
いや、誰がこのガジュマルファミリーのおじいがナルトのジライアみたいになれば。
まだ死なんか。
違う。
いや、違うでしょ。違います。はい。
チヂミ、おじいとおばあが食べるわけですね。
うん、で、
あ、
3コマ目食べてて美味しいさと、4コマ目どうなると、
はい、分かった、食べてるつもりだけど、
はい、
2人とも入れ歯がこうはずずれてて、
はい、
入れ歯だけでカチャカチャ噛んでいたちょっと分からんの、意味が分からなくなってきたおい美味しいやしあ、ちょっと食べてないのまだみたいな
あ、もう入れ歯自体がもう武器みたいな感じで
カチャカチャやってたって、
もう自分とは違うところで遠隔で食べている、
食べて
る、違います。これはどうですか、視聴者の皆さんからも来てたりします。
うん、全然来てない。あ、加藤ちゃんさんか。
あ、加藤ちゃんさん、
縮みが縮んだって来てます
。ああ、寿命じゃなくて縮み自体が。
ありがとうございます。
縮んだと。あ、美味しいさーって食べてたらどんどん縮んでいって。
うん。
ハリボテ縮みだと違います。
なんだろう、韓国料理だからね。
うん、じゃあ正解いきましょうかね。
はい。
お。
まあ縮みを食べてるおじいおばあが美味しいさーと。
うん、
で、4コマ目、おじいが一言。この平屋地に二丁子、この平屋地に似ているもの。
あ、なるほど。
で、チヂミってばと。
はいはい、なるほどね。
もうシベリアを切らした清明が、まあ、少し強めに突っ込んで、
うんうんうん、
フライパンで。
フライパンでじゃないよ
焼き終わったの
銃じゃないよ。 縮みしては10じゃないよ、
サイコパス系にいったね、サイコ系にいったね、
結局寿命を縮みてるやつよ。
あ、うまい、さすがだね。
いや、さすがだな、じゃん。いや、どうなってるもん、じゃないよ、冷やかすんじゃないよ。
でも、はい、何が違うんですかね、縮みと入ってる具材、
ね、何で作ってんのかな。確かに見た目もほぼ一緒だからね。
縮みの方が、
とわからんぐらい、
気持ち分太い気がするな、具材が入ってる分から。
あ、そうなの。あ、具材が入ってる。
うん、なんか
平屋地は、
平屋地で死に薄いじゃないですか、もうネギだけみたいな。
まあ、ネギクレープだよな。
ネギクレープあれ、もうマジで。
平屋地でもなんか押し焼きしてるイメージもありますね。カリッカリにするためにごま油多めにして、
はいはい、まあ、ちょっとこうジューッと、
なんか縮みはもうちょいなんかかき揚げというか、なんか、
なるほど、
具材がそんな感じで入ってて厚みがあるみたいな。
うんうん、確かに、
うん、美味しいですね、韓国料理、
うん、魚介類が入ってるのではって。
は、魚介類入ってたっけ、
加藤ちゃんさん。確かにタコとかイカは入って
ます。イカも見たことあるな。
エビが入ってるやつもありますよね。
へえ、あ、じゃあ魚介類、完全に魚介類かな。
うん、あ、そうか、海鮮チヂミとか言いますもんね。
でも絶対ニラは入ってますよね、チヂミ。
うん、入ってるね、
イメージある。
一緒っすね、
確かに。
平屋地、
はい、ということで、
うん、
4コマ目はこの平屋地に二調子が正解でした。
二調子、
はい、ということで、ガジュマルファミリーの4コマ目は当て4のコーナーでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、あれいきます。
はい、来てます。
目覚めよ、ゲージャージ世代。
よいしょ、来
ました。2021ね。ゲージャージ世代2021。
2021、いいよ、つけなくて。モーニング娘。みたいに。
さ、こちら行きましょう。
はい。
水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺のカットちゃんです。
ありがとうございます、いつも。
今日は立春ですね。沖縄も春っぽい一日でしたか？
いや、そうですね。
あったかかった。なんか寒かったんだよな。
いや、でも朝は寒かったですけど、昼から
出てたけど、
うん、そうですね。あったかく感じましたね。
昨日との温度差かな。
あ、昨日の方が確かに。あったかいでありましたね、うんうん。
さあ、目覚めよケージャージ世代来てますね。昔のアルバムは、台紙のフィルムを剥がしたら粘着式になってるので、そこに写真をそーっと置いてフィルムを元に戻してたよね。だったね。うちは浮遊してそばボーロの、カンカンにドサッと入れてたよっていう人も手を挙げて、はーい、ということで。
そばボーロのカンカン、
なんかこんなお菓子のカンカンに写真をどさっと入れてたってことですかね。
そばボーロっての初めて知った。
ね、ボーロがそばでできたってことですか。
ああ、こっちっぽい
丸っぽいクッキー缶、
はいはいはい、
そういうの扱い受けてません？
あ、
小物入れというか。
確かに。
なるほど。
丸いクッキーの。
側面側にクッキーの絵が満載のやつ。
満載のやつ。
どんなスアルバムが貼ってました？フィルム。
フィルム？
粘着式のこう狙って。フィルムを広げて、
ああ、でもあったな、本当に小学校の時とか、はいはい、
ちょっと空気が入らないようにみたいな、
うん、そのタイプでしたね、確かに。
あれでも今やったら悲惨なことになりますよね。ベロベロでビリビリに剥がれるというか、
あれ確かに
時間を置くと、
うん、昔の写真確かに、なんでそれでやってるんだろうな。普通に入れるやつの方が絶対いい気するけど、
あれはその後のあれじゃない。
あ、そうなんだ。
その後の、
あれも、
俺はもうちっちゃい頃のもほぼあれですよ、フィルムでベタベタ貼るやつ。
へ
え、進化じゃないかな。
そんなのあったな、うん。
さっきのそばボーロのですけど、
はいはい、
京都名物そばボーロの写真添付。兵庫の山奥の人が京都に行くとお土産は大体そばボーロです。
そんな有名なんだ。
兵庫の人じゃなくて兵庫の山奥の人が。
都会の人は八つ橋とかなんかあるんかな。
あ、確かに
山奥だからそばボーロだよみたいな。
八つ橋食いたいね。
そばが使われてるんですかね。
ね、多分漢字のそばですからね、絶対使ってるでしょうね、これ。さあ、そしてエジプト情報も来てますね、
はい、
ここも添付されてますけど、道中食料不足に陥るといけないと思い、モロゾフの量り売りのクッキーをバケツ2つ買いました、バケツが可愛いので今もそれなりに何か入れる、ものにしてます。食べ物は十分あったけどいいおやつになりました、ということで、
はいはい、
同じクッキーみたいな
色が、
モロゾフ、
美味しくなさそうな色しますね、
このクッキーの色、
クッキーの色が
モロゾフの量り売りって
皆さんご存知のみたいに言ってるけど分かんないですよ。モロゾフの量り売り
神話に出てきそうですよね。かつて神モロゾフはって
量り売りをしたゴリゴリに商売してるやつ。
しかもどっちかって言ったらロシアっぽい名前だしな。
確かに
エジプトというより
ザンゲフみたいなね。モロゾフ
そういう地名があるのか人名なのか、
うん、確かにね。しかもこう入れ物ね、これ旅行って何十年も前でしょ、うん
はいはいはい、
その時の入れ物ってことでしょ。じゃあこれ相当持ってない。
すごいな加藤ちゃんさん、
うん、すごい。さあ、予想来てますね、はい、ダム 91.1% 小の体重、51.2キロ。桃心先生が本日召し上がった果物単管ではでは放送ちばってねということで、
うん、桃さんは今どうしてるんですかね。聞いてるんですかね、うん
う
ん、
聞いてるでしょう。今日もあ完璧なね。
モロゾフ情報来ました。
モロゾフ情報。
モロゾフというお菓子屋さんのクッキーの量り売り、神戸でやってたんだけど東京でも見つけたよと。
ああなるほど。うう
長谷川さんもモロゾフは関西の人じゃないとわからんよって来てますね。
へえ。あエジプト情報。
なるほど、ね、エジプトに行くときに買ったってことかな。
食料不足になるかも
しれ
ない。
そうそうそうそう。もしかしたら前もって日本にいる時から。
なるほど。
あ道中の。あそういうことね。
でもいい情報ですね。モロゾフの量り売りって関西の人しか知らない。
関西しか。東京にもあったよ情報も。
クッキーの量り売りって見たこともないからな。斬新だな。
何
割れクッキーも入ってるんですかね。量り売りだからな。量り売りだから
もう関係ないでしょ。
関係ない
ね。
うん
確か
に。でもそう聞いたらなんか一気になんかエジプトのモロゾフから神戸のモロゾフって言われたらすごく美味しそうに感じてきたな。
おしゃれに感じるな、うん、
でもやっぱりロシアだからね。なんかね
名前としては
なんでモロゾフなんだろう。なるほど。ということで、世代は以上です。2021でした。
いや気をつけたな。じゃあ1月にやりなさい。それはなんで2月から付き始めた
の。ね、メールも来てますよ。
メールも来てます。
お願いします。
こちら行きましょう。なぞなぞ大魔王からの挑戦状。
お
お、おお、幼児教っぽい。
いや、水曜オリジナルの
幼児教じゃないこれ。
私はなぞなぞ大魔王だ。
なぞなぞ大魔王。
残念ながら君たちの住む地球は私がすでに支配した。
いや、もう終わったな、もう終わったな。
なぞなぞ大魔王ごときが。
もし地球を返してほしければ、今から私が出すなぞなぞに答えなさい。
いや、ピチャピチャになっちゃう。もう緊張はしてるのに、緊張はしてないけど。
緊張感がなかったな、じゃあな。そんな
地球を、まあ、
地球も支配されてるのに。
まあ、こんくらいがいいですよ、なぞなぞ大魔王には。
3問中2問以上正解できれば。この星にも立派な謎謎戦士がいるということで返してあげよう。
いや、コロコロコミックの設定やしも。
助かるわ。
ではまず第一問。これは、シュリノスケくんに答えてもらおう。
あ、俺、はいはい。
上は洪水、下は大火事、これなんだ。ちっちっち
っ。なんか基本っぽいな。俺は全然謎謎分からんけど。
あれじゃないですか。
はい。
お風呂。
お風呂。
はい。
答えは、超やばい自然災害。
いや、これは、
やばいやばい。
天変地異よ。
やばいよ。
なかなかないから。
ひねりがシンプル
な。残念ながら不正解。
いや、水害プラス、火事ってなかなかないですからね。
こんなのもわからないとか終わってるよ、マジで。
いや、すごいな。
では第2問。
怖い怖い。
もう、それで地球が終わってるやしも。
これは、ケージャー君に答えてもらおう。いつも身近にいると気づかないけど、離れたら、気づくものってなんだ。
こういうのはだから、
うん、
あの愛する人じゃないですか。
正解。
あ、正解なんだ。
よかった。
なんだかよくわからないことを言ってそうだからもう正解でいい。
すげえ優しい人だな。
さて最後の問題だ。これを間違えてしまうと君たちの地球は帰ってこないぞ、
うん、
これはみんなで答えてもらおう。
お、
私ことなぞなぞ大魔王の正体は一体誰だ。ヒントは猫大好きニャンニャンラジオのパーソナリティだ。
幼稚教やしも
正解。
一番最初に言ってたから俺も
正解です。
なぞなぞ大魔王の時点で。
いや、よかった。これで解放されたってことですか。
よかったですね。
あ、じゃあこれで、じゃあギリ地球が救われたんだ。
危ねー。
ありがとうございます。
危なかったな、本当に。
いやー。
危ね
ー。いや、いいんすよ、もう。いいんすよ、そのピローは。ピローはいいんですよ。うん、
いやー。
これぐらいでした。
でしたね。
いや、ありがとうございます。
何の落ち着き
以上です。
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ネタも尽きてきてるんでしょうね、もう送るネタもね。ね
いや、もう進化を遂げて、いや、全然まだまだよ。もうネタ帳ぎっしりある中から、うん、
近況とか送ってくるかな、今まで送ってきたのに、もうクイズ大魔王になっちゃった。
いや、だからこんな世の中だから、もう近況も何もないと。ずっと家と職場の往復の中、ネタがない、ネタがないと。そうだ、ネタ帳開こうで、あ、なぞなぞ大魔王があったや。これでいこうって。
なぞなぞ大魔王は一応、ことぶきパンチですからね。本当の大魔王は。
なぞなぞ大魔王は。
なるほど。もうオリジンの人、誰とも会ってないから、もう元気かなと思って。
確かに会ってないな。
すげえな本当に、
また最近ラムに元気かって LINE したぐらいですね。
おお、ラムちゃん
なんて書いてきた。
元気ですって来ました、
ね、ラムも何してるんかな、もう
だから、ね、
日本語下手になってるかもしれんな。でもラジオやってるんか。
あの真面目なラムちゃんがもう相当主治にクリーンになってんじゃないの。
いや、アホやしや、
もう日本という沖縄に染まっちゃって、もう本当に
緊急事態宣言中に主治にクリーンになってるんだ。
やってんじゃないの、もう本当に
びっくりするな。
あ、もう一通メール今来ました。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。新さん、首里之助さん、ケージャージさん、こんばんは。
こんばんは。
青葉です。
おお、青葉さん。
絵に関しては趣味ですよ、代表。
おお、あ、なんか
趣味なんてましたからね。
あ、そう、毎週なんか僕たちのイラスト ね、水曜オリアワメンバーのイラスト描いてくれてましたから。
うん、
あ、そうか。
話変わって、この前大雪はさておき一日中あることが発生、
はいはい、
それは気温が低く水道管が凍って水が出ない。
うわー、あー、このパターン。
なるほど。
家中の水道が全部凍結しててびっくり。
あー、地獄だ。
3人のお笑い熱で溶かしてください。
なるほど。
いや、これはいや早っ。諦めんの早っ。
距離がまず離れてますから
。いや、いいよその物理的なことは、うん、最初から無理だよそんなこと言ったら。
サスサスしないといけないですからね。
違う、いや、もう物理的にやろうとしてるな。お笑いの力でとか言ってるのに。
そういうこと
ね。いや、でもいや、それはどうすればいいんすかね。なんか、
ね、だからね、対策とかないんすか、ね、
いや、これ
対策は多分あると思うわけよ。なんか俺もよくテレビで見たんですけど、はいはい、要はちょろちょろ流しっぱにするみたいなのを見たことあるんですよ。
あ、ずっと循環させて
凍ったらまずいから。ただそれはもう山奥とかその水道を天然の水で引いてきてただの人たちの場合は見たことあるんだけ ど、
はいはいはい、
一般の水道って多分料金も出るはずだから、
うんうん
う
ん、
そういう人たちも流してるのかも一応よくわからんけど。
なんか動画であれ見たことありますよ。ホースの中も全部凍ってて、水出したらその凍ったやつがこうブロックみたいな感じでポポポポポポって出てくるみたいな。
なるほど。
カラカラカラカラカラみたいな。
あ、そうなるんだ。
見えましたね、なんか。
どうすんのかな。
でもお湯も出ないし、お風呂も入れないし。
だからどうすんの。
きつ。なんか北海道の人に聞いたことがあるんですけど、
うん、
なんか北海道で、めちゃくちゃ大雪で、
うんうん、
屋根に雪が溜まっていくじゃないですか。
はい、はいはいはい、
そういう時ってどうするのって、要はこの雪かきもできないし、
うんうんうんうん、
雪下ろしっていうんですか、
うんうん、
もうできないしどうするのっつって、
うん、
ああ、これマジでそうなんですよと、
うん、
あの屋根が雪の重みに倒れなくて家が潰れることがあるんですよと、
うんうん、
だからそれどうすれば防げるのって聞いたら、うんうん、これどうしようもないんですよって言ってて、そんな恐ろしいことあるっていう。
そのままなんだ。
もう想定外の大雪が来たら、
そう、どうしようもないらしいんですよこれが。
災害だな。
だからもうなんか雪が溶けるようにとかならないのかなっていう、屋根が
死に尖らせばいいんじゃない、あの屋根を三角さ、大体三角でしょ。
なんか白川郷だっけ、うん、みたいな、
あ、合掌、
もうあれ以上にもっとも、
もっととんがらしたらもう、
いや、もうもっととんがらしたらもう住むスペースからはみ出ちゃわない、もう人間が死にとんがらして、
どっちか選びましょうか。
もう屋根の外にいるみたいな、人間が、
人間がとかればいいんだ。頭を。
いや、チブルニーニーやし、
もちょっとこうみんなで滑るさ、そのとんがりの家の中でこう。
いや、そこまでとんがったらチブルニーニーでもないあの、おもと、おもとりおだよそれも。
おもとりおか。
いや、おもとりおかじゃなくて、分かってる、おもとりお。あの、あの、おもと会の CM の丸と四角と三角のキャラクターがいて、
うん、あいつがおもとりよって言うんだ。
僕たちおもとりよ。
一人三角のやついるな、う
んうん、合格四角国家資格みたいな、
うん、
あ、そっか、
そっかじゃないよ。
俺はあの合敗宮城のライバルの、
うん、
あの、タッチューなんとかっていうイメージだったんだけど、
タッチューの中でいたっけ、
タッチューいたよ、
タッチューのやつ、
どこだったっけあれ、学校忘れたな、
破壊できる
石垣第二じゃなかったかな、あっちゃあれは和歌山第二か、
あれ
キャッチャーよ
長澤くんか、一番ベタで言うと、でもあれはとんがりが足りないか、
長澤くん、
あ、玉ねぎ、
そう玉ねぎ、
あれ長澤だっけ、
ああ、
あのちびまる子ちゃんの、
あれはとんがってる、とんがってるっていうか、ちょっと今種類が違うかもしれんな。
あれもひねり上げられてる
こ う, そう、なんかひねり
とんがってるんだ
よ、ね、親指とね人差し指でこう、ちょちょちょ
和菓子を作る時の工夫みたいな
確かにな、うん、あ、もう雪が乗るスペースは十二分にあるから
あるな、
中澤君に関しては
てか、なんかいつも死人も出るしな、だからなんか屋根とかにちょっとしたこう、なんていうの、水道みたいなパイプ通して、うん、定期的に水がちょろって流れたら、
うん、
ちょっと雪が溶けて落ちるみたいにやってんのかなと思ったんだけど、そうでもないんだね。
うん、
床暖房のシステムがあるから、屋根暖房でもできそうですよね。
あ、
なんか溶かして電線みたいに通すから。
なるほど、うん、暖房的なもん、うん、だから最初から詰まらないんだったらいいけど、詰まった後にその暖房系で落ちるんだったら、ここもなんか問題あるのかなとも思ったわけ、うん、要は玄関があかんくなるみたいなとか、それでなんか暖房が溜まって、なん一酸化あれでお家の中が危ないとかあるのかなとかも思ったけど、
でも1階部分ぐらいまで全然積もってますよね、
うん、なんか開けられない時もあるっていうさ、出れなくなったとか、
なんかそれを生かしてなんか冷蔵庫にビール冷やしてるみたいなのを見ましたね。
ああ、
くり抜いて
か、すげえな、やっぱ天然の、そんぐらい寒いってことでしょ。なんか確かに、でも暖房のはアメリカかとか、最近なんかあのなんとかビック冷蔵みたいなのかなんかで、
はいはいはい、
なんか冬に三角屋根の違うんだけど、一箇所だけ綺麗に丸いく雪が詰まってない屋根があるっつって、
はいはい、
近所の人がなんか珍しがってたら、そこに警察が入って、でその住人たちが全員捕まったんだけど、
はいはいはい、
なんでかって言ったら、その屋根裏で大麻かなんか飼育してて温めてたから、その部分だけ綺麗に回る雪が
溶けて
っていうか、詰まらなくて変な形になってたっていう、
でバレたってこと、
バレたと、だからそういう保温やれば、もしかしたらでも雪は詰まらないかもしれないね、一応確かに、
うん、
最初から
ってことは結構でも金かかるんでしょうね、それや
かもしれない、
あ、なるほど、
夜中一晩中なのか、うん、それともなんか、まあ、定期的に1時間おきに温めたりすんのかとか、
うん、でも大麻を売って儲けるぐらいのリターンがあるんであれば、
ね、やって
もいいぐらいの感じなんだ、
うん、あ、やばいね、どっちがやばいのかな、沖縄と南国と北の人たちって、
いや過ごし
やすいのは、ね、こっちも一応台風とか、まあ、台風とかね、
あ、確かに、このでもすごい、この雪国って、うん、まあ昔の人はどうやって過ごしてたのかっていうのは
確かにね、
めっちゃ気になりますね、なんか台風に関してはまあ大体わかるじゃないですか、まあまあまあ、
うん、
もうそんなずっとなわけでもないし、
うんうん、
雪って1ヶ月2ヶ月あってって考えたらすごいですよね、
もう冬を越えれば大丈夫なんじゃない、だから春を訪れると超喜ぶみたいな、
う
ん、
はいはいはい、うん、それこそもう洞窟みたいなところで、
うん、あ、それぐらい前の昔ってこと、
あ、
住み着かなかったんじゃない、南へになったんじゃない、どんどん、
ああ、うん、このなんだっけ、あ、俺意外と最近知って、
うん、
あ、確かにそうだなと思ったのが、
うん、
その歴史でいうと北海道って結構最近からの歴史っていうのを知って、
うん、
いやずっとアイヌの歴史でしょ、
うん、
北海道って、うんうんうん、だから北海道も大体歴史としては琉球王国、
うん、
あ、沖縄県と一緒ぐらいか、
うんうん、
っていうのをなんか最近考えたらすげえなと思って、
うん、
なんかそんな感じしなくないですか、北海道って、
まあ確かに
ちょっとなんか
昔か、まあ日本と一緒みたいなね、
うん、
本土と、
なんていうんですかね、田舎臭くないっていうか、
うん、
沖縄ってちょっとまあ田舎みたいな感じするじゃないですか、
うんうんうん、
東京とかに比べたら、
うんうん、
で北海道って言ったら別になんか東京と遜色ないぐらい、
まあ、大都会のイメージは、
うんうんうん、文化も発展してるし、うんうん、みたいな、
あとなんか北海道よりも東北の方が雪すごそうなイメージもないですか、
あるある。
あ、日本海側のな。
そうそうそう。豪雪を。
あるね。そう、新潟とか。
北陸、さらに言えばもう北陸とか、日本海側っていうか。
はいはいはい。
あの辺がやばいんじゃない、雪は。豪雪地帯は、確かに。
な感じしますね。このタイミングでメールが来ました。
はい。
いきますか。シュリさん、シンさん、ケイジャーさん、目の下のクマさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
地道にコツコツ型といえば食安さんですが、
はいはい、
十数年間毎年近所の幼馴染にこいつが振られた女性の名前で年賀状を送ってましたが、コロナ自粛に飽きて自分の名前を書いて送ったら速攻で来てくれました。前振りは長いほど笑えますね。ラジオネーム食安です。
もう一回
どういうことだ。
どういうこと。最初の目の下のクマさんですって言ってんかった。
目の下のクマさん、こんにちは。
あ、こんにちは。はいはい、
食安さんですね。
あ、食安さんか。はいはい。
十数年間毎年近所の幼馴染に、
うん、
こいつが振られた女性の名前で年賀状を送ってたと。
なるほどなるほど。
コロナ自粛に飽きて自分の名前を書いて送ったら速攻で来てくれました。前振りは長いほど笑えますね。ラジオネーム食安です。どういうことだ。
来てくれました。
来てくれました。来てくれた。返信型ってことかな。
あ、元カノから来るはずがないって思ってたんですかね。10年ぐらい、
まあ、振られ、まあ、付き合ってたのか告白してたのか、
うんうんうん、
その振られた女の子の、
うん、名前で送ってたと、うん、
ああなるほど。で実は俺でしたみたいなのを送ったのかな。それか、普通に明けましておめでとうっていうのを送って、うんう
ん、住所ででもバレそうなもんですけどね、友達だったら、
うん、あ、もうそれすらも分かってたかもしれない。
名前だけ書いてとか。
あ
ーはー。あ、そうか、まあ、住所書いていたずらって分かってるのか、
うん、単純にもうまたあいつはもういらんことしてぐらいでやってたけど、本名で来たからじゃあちょっと返してみようかとかね。
あれだ、もう高1の高2の時にシンが俺にあの謎の女を偽ってメールをしてたのと同じパターンだ。
あー、そうだね。
その女を偽って
俺こいつのことを女と思って2ヶ月ぐらいメールしてたんだ。なんかあの時サブメールみたいなのがあって、こいつはドコモだけど、
う
ん、なんかサブメールはなんか
誰でも作れる、
よくわからんパソコン上で作れるアドレスみたいなのが流行って、
ちょっと僕の中でマイブームで、うん、というのもこいつにやる前にニカワドリっていう
ニカワドリな
やつにやってて、
知らないでしょニカワドリ。
ニカワドリもはニカワドリは1週間ぐらいで、
うん、
謎の暗いところでこう自分をしゃべってかっこつけた写真
も。なるほど。写真も送って、
僕はなんかどっかのサイトから可愛い女の子拾っ て、
はいはいはい、
私は写真送るねっつって、うん、あなたもちょうだいっていうので、うん、こいつのかっこつけた写真を、はい、みんなに見せびらかして見てみ見てみみたいな。でこいつに2ヶ月やってたのは2ヶ月間多分ずっとちばってたんですよ。
お、うん、
全然こいつ写真くれないし、はいはいはい、面白くねっていうので2ヶ月間もずっと粘り続けて。
なるほど。
どう、うん、俺はマジで信じてて、
うん、
なんかこいつのサブメールアドレス今でも覚えてるんですけど、なんかこいつの本当のアドレスはタイガースラブみたいな感じのアドレスで、
はいはいはい、
でこいつのサブメールアドレスが T ラブみたいな感じだったんですよ。で俺はあれこれもしかしてタワダラブじゃねえみたいな思ってて、
はいはい、
それもなんかリンクしてなんか
いい方に捉えたんだ。
めっちゃ毎日メール来るし、
うん、
でこいつがチョイスした女の子の画像が可愛いんですよ。でなんかよく見たらなんかあれ昨日と顔違う気するなみたいな、
はいはい、
だけどなんかもう昔の画像とか荒いじゃないですか、
うん、
で
まあ、まあ似てるね、
まあまあまあ、
系統だし、
はいはい、
まあまあそっか同じかなみたいな感じやってて、でクリスマスの日の前日ぐらいにシンが話があるみたいな感じでなんか呼び出されて、うん、実はっつって、
うん、
名前忘れたけどあの女の子の名前、
うんうんうん、
誰誰俺だわけよっつってでほらっつって、ね、今までのメールの履歴見せられてえ
最高っ
すね。一人で世界から消えた感じがしたんだっけ。
そうそうそう俺の中で死んだんすよ一人みなこみたいな名前の忘れたけど
何粒できたニキビは。
ニキビっすか。
そのストレスで
10粒。なんでよ
でもはがきいいっすね。俺の友達は、うん、友達に、まあ、中学校ぐらいかな、なんか全部あのエロ本の切り抜きを貼ってハガキでお家で送って、
はいはいはい、
送られた方は相当テンパった家族にバレ
てそういう流行るんですね。
そういういたずら的なね。
あったな、うん、あのお前が、うん、あのエロ本切り取って、うん、あの文集作ってた時もあったな。なんか
文集
あの
どのレベル
一番かっこいい 男子とか一番可愛い女子とか、うん、体育着が似合うランキングとか、 なんかさ文集ってなか
った、あ、はいはい、あったね、
一年の最後に作る学級文集っていう、うん、でそれの、もう一つで、男のアンアンアンケートっていうのなんかこいつと、うん、あと何名かで作ってて、もう完全に今考えたら NG なんですけど、もうエロ本とか切り取りまくって、もうバンバンもう貼られまくって、で本当に裏でアンケート回して、あそこの木が濃いそうなランキング男子1位女子1位と か女子1位とかめっちゃリアルな子が1位になったりしてめっちゃかわいそうなんですよ。でこれをリアルに、製本して、その当時俺なんかの担任がまだ初任で、
う
ん、
そうですよね、
なんかそれもなんかダメって言えないみたいな、要はちょっと
これも青春だろみたいな、
知ってたけど
知ってたけど、いやいいでしょみたいな感じでご利用しして、おおみたいな感じで製本して、でそれあの気が濃いそうなランキングの3位に選ばれた女子がそれ見てからプルプル震えてゴミ箱に捨てた姿は今でも覚えてますね。
思い出した。
ちょっともう同窓会やってほしいですね、そのクラス会。
そうそう、また下3兄弟になったんだ。
そう、今また下3兄弟、また下3兄弟っていうこいつ率いる友津和文真っていう、うん、いたんですよ。今考えたらコンプラどうなってるかっていう最悪でした。
確かにもう、うん、
はい、ということでね、
はい、
皆さん、あ、そっか、はい、ということでまた来週ケイジョさんの発表もその時、
そうですね、
はい、お伝えしますので、はい、よろしくお願いします、
お願いします。
ということで水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
修理之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。